本日のメッセージは、祝福の法則を体得しているユダヤ人の秘訣と題しまして、旧約聖書ネヘミヤ記8章5節6節です。5節6節をお読みいたします。エズラはすべての民の面前でその書を開いた。彼はすべての民よりも高いところにいたからである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神主を褒めたたえると、民は皆手を挙げながらアーメンアーメンと答えてひざまずき、地にひれ伏して主を礼拝した。アーメン。今日も御言葉の主にひれ伏します。私たちに命を吹き込んでくださる御言葉なる主を豊かに住まわせ、心に刻み、確かな命の法則に歩む私たちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主を褒めたたえます。主は御言葉をもってこの世界を創造され、皆さん一人一人を御言葉をもって創造されました。我らはこの御言葉によってますます生かされて、神の子らしくなっていきます。それでは今日も御言葉をいただく前に一言お祈りをしたいと思います。御言葉なるキリスト、あなたを褒めたたえます。十字架の上につけられ血を流された御言葉、この御言葉が私たちのうちに入っていきますように、今我らのこの思いを、心を、体を、耳を、目を、唇をあなたの血潮で清めてくださいますように。御言葉なるキリストの血潮で清められて、今御言葉にすっかり預かり尽くすことができますように、聖霊様どうか導いてください。御霊が主教会に語れと告げられる声を我らともども聞き、それをしっかりと取り入れて、ともどもこの礼拝の恵みに余すところなく預かり尽くしますように、これからのすべてをあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。いよいよですね、明日から5日間待ちに待った、ね、公園日本のラーニングセンターにおける、その学びが行われます。で、毎回毎回、ね、公演においては本当に素晴らしい恵みがたくさんあるんですけども、で、ヘブライ思考に基づくその御言葉の伝授を、この公演においては学ぶことができ、そして、ね、この度はベレシート、創世記、ね、これを学ぶことができます。本当にたくさんの宝が、充満しておりますけれども、それに先立ってですね、本日は、ヘブライ思考とは、ね、いかにして確立していったのか、そしてヘブライ思考とは一体どのようなものであり、またこのヘブライ思考に生きているユダヤ人たち、彼らは本当に御言葉に本気で本気で取り組んでますね。神様の御前に出るときはもうピシッと身なりを正して、姿勢も正して、心も正して御前に出てます。この、ね、ユダヤ人たちが、ね、いかに本気で取り込むようになっていったのか、そしてまた、ね、ユダヤ人本当に不思議な民族です。2000年以上、ね、バビロン捕囚から数えれば2500年ほどもの間離散していたんです、世界中に。けれども2500年の時を経て再びあの、ね、イスラエルの土地に集まった時、もうピタッとみんな一致して、ね、もう言葉も違う、肌の色も違う、人種も違うのに同じヘブライ語だけは、ね、みんな共通言語として持っていて、そしてともとも同じ神様を礼拝するにあたってはみんなすぐに一致できた。この秘密をですね、ちょっとだけでも今日は探っていきたいと思います。で、今日の箇所、このネヘミヤ記のところにおいて、まずエズラが出てきます。エズラは全ての民の面前でその書を開いたとまずありますけども、このエズラという人、 彼はまず、ね、どういう人物であったのか。で、ね、エズラ記という書も、ね、聖書の中にありますけども、その中にエズラがいかなる人物か書いてあります。で、エズラは、大祭司アロンの16代目の子孫の、ね、大祭司であります。まずエズラの性質、彼は大祭司です。正当な血筋を引いた大祭司です。ですから、ね、血筋においては彼は申し分ありません。大祭司の務めを果たす者として、また人々を御言葉によって導き、神と人との間に立って、ね、取りなしの務めを行うことにおいては、彼は申し分なかったのみならずですね、大祭司たくさんいる中で、なぜ彼がスペシャルであったのか。それは、彼がですね、モーセの律法に精通した学者であったと書いてあります。このね、エズラ記の7章6節の方に。モーセの律法に精通した学者。で、このですね、精通した学者。ヘブライ語では、ソフェルマフェル。で、ソフェルっていうのが、巧みなとか、あるいは、よく精通した。あるいは素早い。理解の早い、ね。そういう意味ですけども。その、ね、マヘル、このマヘル、これは書記官です。書記官というものは、ね、御言葉を書き記す人ですね。現在では、ね、こういうふうにもう印刷の技術が発達してますので、ね、手書きでいちいち、ね、聖書を書いているということ、これは現在ないんですけども、ユダヤにおいては未だに手書きなんです。ね、そしてその手書きの聖書を、ね、もうコピーとかではないんですね。彼らはもう一文字一文字を丁寧に書いて、しかもね、主の御名が現れるとき、そこは、ね、本当に身を包んで、体をまず洗って全身浴をしてから、一旦筆をね、置き直して、そして心を、体を入れ替えて、主エホバの御名を書くんです。それほどまでに厳格に、この主エホバの御名を大事にして、もう機械任せじゃないんです。人間が、ね、神様が創造された人間が、神様に、礼拝を捧げるという、ね、このこと、この重要なことを、ね、彼らはそれを行っているんです。何か、この間、ニュース見ましたところ、ね、ロボット牧師がついに現れた、ね、そういう記事が現れたんですけども、なんで、ね、人間の創造物、人間の作った人の手によるロボットが、ね、人を導く牧者にならなきゃいけないんでしょうね。これも完全に違ってます。
このね、ロボット牧師、今初めて聞いたんですけど、多分ね、このロボット牧師になっちゃったら大変だと思うよ。なぜかというと、主はこう仰せられるんですよ。だから仰せられた言葉を民は聞く、これが順序なんですね。で、ロボット牧師になっちゃうとどうなるかって言ったら、自分が今聞きたい言葉を何々、こう今私こういう苦しい状況だから、これにぴったしな見言葉をくれって言ったら、それについてまだ多分見言葉がポンと出てきてメッセージされるということになると思うんですね。身勝手な信仰というのはですね、身勝手ながらでも本人は信仰なんです。だから主はこう仰せられるっていうことに対して、私はこういう言葉が欲しい、こう思うとか、そういうことになってしまう。それでもね、自分が信仰生活していると錯覚している。信仰の基本というのは何かって、仰せられる方がいるということなんですね。主はこう仰せられる。民は聞く。守り行う。そして、聞いて守り行った言葉に対して報酬を得る。これが主と私たちの間に交わされているこのね、契約なんですよ。ロボット牧師、もう本当にね、こんなことになっちゃうと私本気で祈りたくなっちゃうんですよ。人工衛星全部落っことしてください、もう何もできないように。人が恐れ敬いなく便利にということを信仰にね、入れてしまうともうおしまいなんですよ。本当に気をつけましょう。
人間は霊的な存在です。ですから、 例えば言葉が分からなくても御言葉を、ね、お腹の中の赤ちゃんに、ね、伝授すればお腹の赤ちゃんはその、ね、胎児さえ霊的存在なんです。霊を持ってるんです。ですからその胎児がその霊の言葉を聞くならば霊で反応して生まれてくる子供は本当に、ね、素晴らしい赤ちゃんが、ね、もう手びりん教育実践している夫婦から生まれてくる、ね、子供本当に素晴らしい子供なんですね。本当に素晴らしい、ね、御言葉のその神の息吹の霊を受けた赤ちゃんはすぐに健全に出て、ね、くるんですけども、ロボット、ね、神の息も 何もない、ね、そのロボットが御言葉を、ね、宣言したところで、まあ、ロボット御言葉暗記じゃなくてもうプログラムで全部スラスラ言えるでしょう、ね、けれどもあいにくその中には霊がこもってないんです。御言葉を、ねまあ、ちょびっとしか暗記してない牧師がもう霊の込めて御言葉を宣言するならばなロボット牧師なんてもう必要ないんですね。皆さん一人一人が霊的存在です。ですから皆さんが本当に真心を込めて心を尽くして、ね、主の言葉を語り出すならば主がそれを受け取ってそれを良してくださる、良しとしてくださるんです。でこの、エズラ、ね、彼は、書記官でした。彼はですねロボットではないけれども御言葉をしっかりと暗記しておりました、ね、書記官は御言葉をしっかりと暗記していなくては書記官は務まらないんですね。現代の書記官もそうです、ね、ですから、ね、彼ら、ね、暗記してるから正しく書くことができるんですね。してなければそれはできません。でエズラはバビロン捕囚を経てそして、ね、この、捕囚の後のこの返された地イスラエルに、再び使わされてそこでこの神の言葉を再び復旧させました。バビロン捕囚の時においては、ね、御言葉の、ね、そのスクロール巻物を、ね、持って逃げることはできませんでした、ね、捕囚されたんです、ね、ちょっと待ってください私 あの押し入れのあれを持っていきたいんです。いやいやそんなことは聞かないですね。御言葉、ね、その立法の書もそうでしたけれどもこの頭の中に入れてバビロンに捕囚されていった幾人かがいたんです、ね、そしてその彼らのおかげで御言葉は、ね、たとえ、ね、その一時期全部、ね、焼かれてしまったとしてもちゃんとですねこの人の心の中に人の思いの中に頭の中に刻まれた御言葉、ね、その霊を吹き込まれて、ね、御言葉を刻まれたその言葉が生きていたから、だからこの聖書、ね、今でも、ね、そのバビロン捕囚の後でもしっかりと流れてもうバビロンという国はありませんけれども今、ね、この御言葉は残っています。あのバビロンの、ね、カルデア人今は、ね、もう本当に廃れてしまってるんですけどもけれどユダヤ人は、ね、今なお存続しています。なぜ御言葉があったからです。御言葉を大事にしてきたからですね。
世界においてですね御言葉の抹殺ということは幾度もなく試みてそしてやらされてきたものなんです、ね、共産主義というのはまず御言葉抹殺から始まっているんです。中国において文化大革命にあった時に、一番最初に敵に回したのが聖書だったんです。それで聖書全部が抹殺されたということで毛沢東という人が中国には聖書は一冊もないって言っていたんです。なのに中国が信仰には自由があるよということを宣言した後にクリスチャンが地下からのこのこと出てきたんですけれど迫害される時前より増えていたんですね。で何でか分かりますか。これねすっごい秘密があるんですよ。中国に最後の時に御言葉を伝授していたのはね、中国の表だった牧師はみんな捕まってそれ御言葉ができなかったんですよ。でその時に何があったかって西洋からの宣教師たちがこの聖書を持っていたんですね。言葉は分からないんですよ。王家と私がお話しするときに聖書を開いて話したら全部通じちゃう。それと同じように外国から行ったこの宣教師たちが持っていたのは中国語は本当に乏しい、わからない。中国語でこれを解いていこうとしたらもうともっても他なんです。だから何をしたかって言ったらね、中国語の聖書も英語の聖書も聖書は同じなんですよ。でその箇所を開いて人々に伝えていたんですね。だから、ですね、例えばとかそういうことじゃなくダイレクトにこの御言葉を伝えられたということによって中国のこの福音は伝わることなく ね、牧師が捕まって、そしてね、牢の中にぶち込まれて、牧師が存在していない、そういう状況の中においても中国の福音は伝えることはなかった。その理由はね、私はそう思いました。あ、その宣教師たちがやったこと、それによって福音は脈々とこれが続いて、考えてみてください。御言葉はどれだけのものか。人の言っている言葉は説得力はあるかもしれない。でもね、その説得力っていうのはね、時間とともに廃れていくんですね。その説得力を皆さん唱えます、朝昼晩こうやって。皆さんに説得してくれたね、御言葉ではない牧師が言ったね、その言葉を皆さんは朝夕唱えますか？唱えないですよ。例え話のね、そのメッセージというのは、本当に耳に聞きやすいね、理解しやすいということがあっても、例え話で語られた言葉、それを朝晩皆さんがね唱えるっていうことはできないんです。だけど御言葉は皆さんの中にとどまった時にね、その御言葉は唱えることはできるんです。主はこう仰せられるという言葉は私たちは宣言しやすいです。河合先生が言った、こうしなさい、それは祈りにならないですよ。中国の福音は本当にね、ある人はヨハネの福音書の一章一節を覚えていて、ある人はヨハネの古書の八節を覚えていて、その覚えているね、その短いそのものをね、ここのグループはね、何節か覚えていて、あっちのグループがまだ何節か覚えていて、覚えている言葉をお互いに分かち合いながら、それでね、もう聖書というもの、手作りの聖書、これが中国で完璧ではなかったけど、それが存在したんですよ。それでこっぴどいね、弾圧の中においてもかえって増えていた、これが歴史なんですね。でもなんでこの御言葉の天授というものがそもそも私たちの中にこの存続する、まだそれがね私たちを生かしているのかということは、このエズラという人がいるからなんですよ。バビロンの一番最初の時というのはバビロンに対して反逆をするまで、イスラエルが再び反逆するまでというのは、奴隷としてあらゆる人々を連れていくということはなかったんですね。でもイスラエルの中の罪があまりにもひどすぎて、イスラエルそのものではその罪そのものに対して離れることができない。そして罪に服す、言ったでしょ、罪を犯したら罪の報酬はついて回る。でイスラエルが犯した罪というのはバビロンという国をね起こされて、そして速攻にあって苦労しなければならない、ね、それが追っかけ回ってるんですよ。でそれ主の御心だったんですね。だから主が使えようっつったぜ、ね、なのにメロメロメロとね愛国心みたいなものがね出てきて、主が仰せられた使えようという言葉をね去っておきして反逆しましたよね。でその反逆した時にバビロンの王様が何をしたかって言ったら、二度と反逆できないように、反逆できそうなもののね、もう本当にね犬にも棒にも引っかかれるようなやつ言ったら全部イスラエルには置いてはいけないという政策を取るんですね。それで何をするかって言ったら、それをいち早くね察知した人たちは逃げて様々な国に行きました。そして逃げていない人たちはバビロンに連れて行かれる、そういうことになってバビロンに捕囚されていくんですけれど、人のこの国とかその人たちの精神を潰すということはね、この文字なくせばいいんです。でイスラエルにとってはこの、ね、書物っていう巻物しかないから、この巻物をなくせばねもう言うこと聞くだろうということもありまして、巻物が全部その時に抹殺されるんです。で巻物を体に巻きつけてね逃げた人たちで、巻きつけるのが全部もう できなくてね、あるところだけ巻きつけて残りは他の人が巻きつけてとか、それでバランバランになっているその巻物は今現在もイスラエルにおいてはね、発見されているし今も存在しているということなんですね。バビロンに連れて行かれました。そして、民族性を抹殺するためには主を抹殺するしかない。だから主を抹殺するためには言い伝えられているこの聖書を彼らの手に置いてはいけないという状況の中にいたんですけれど、この聖書というのは何で書かれたんですか？神の霊によってなんです。神の霊によって書かれているこの聖書というものは、私たちが自信、信仰を持って覚えてさえいれば、これは人がなくすことができるんですよ。奪うことも、ここにあるものとここにあるものは奪うことはできないんですね。だからイスラエルが2500年を得てね、回復された時もなんで存続できたかって言ったら、彼らはエズラ、イダ、イラ、イライ以降の人々は御言葉を伝授する、唱えるということによって何につながったかって言ったら、全部ここに御言葉がつながり、ここにつながったということで、彼らはもう体だけ逃げても御言葉が体の中に染み込まれているんで、ね、御言葉をずっと握りしめて、そして彼らを持ち続けることができた。で、その一番最初のきっかけを作ったのが今日のこのエズラなんです。
で、このエズラはこのバビロン捕囚後のこのユダヤ人たちを、ね、改革して、そして本当にカエサに対して心を向けさせるという、まあ、非常に大きな役割を果たしたんですけども、それまで本当に、ね、チャランポランな信仰だったんですね。神様を敬わない、本気で礼拝しない、御言葉はどっかあさってのところにしてる、自分のアイデンティティであるその、ね、系図、自分の出生も、ね、すっかり忘れてしまうような、そういう人たちは、ね、戻ってきても何の役職も得られないけれども、ね、戻ってきてもしっかりと自分がユダヤ人であるということを、ね、この系図を握りしめていた人たちは、ね、しっかりと元の職に復帰することができた。で、それでこのユダヤ人たち、このエズラの改革によってですね、本当にもう御言葉に対して真剣に取り組むようになっていく様が、ね、今日のこの箇所において、このエズラが礼拝を導く場面なんですね。で、この、ご説明ますと、エズラは全ての民の面前でその書を開いた。彼は全ての民よりも高いところにいたからである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。あります。で、立ち上がるというこの姿勢、起立ですね、礼拝において、ね、この日本の小学校も、ね、起立、礼、着席で始まりますけど、しっかりと礼を持って、ね、礼、その授業に対して、ね、また先生に対して敬意を持ってこれから臨む、ね、気を引き締める意味であったんですけども、この起立、ね、これはその、ね、相手に対して、要するにここにおいては開かれた御言葉に対して、ね、御言葉は神ご自身です。この神ご自身たる御言葉に対して起立をして敬意を表しますというのが、まずこのユダヤ人の御言葉に対する、ね、そのまず第一のその姿勢の正し方です。ですから、ね、この起立をするということ、今、ね、現在のクリスチャンたちは、ね、教会において礼拝、御言葉が開かれても起立はしないですけども、そこからしてまず違うんですね。御言葉に対する恐れ病があります、起立した人には。けれども座ったままで御言葉を、ね、聞いて、ね、聞き流してしまったり居眠りをしてしまったり、ね、御言葉なる主に対する敬いがないということですね。じゃあちょっとですね、このヘブライ式の御言葉取り組み方をちょっと皆さん体で実践していただきましょう。じゃあ皆さん、ね、さあ御言葉が開かれました。皆さんどうしますか？はい、皆さん起立しましたね。正しい、ね、姿勢のあり方です。まず御言葉を前に起立をして、そして姿勢を正して、あ、これから主ご自身が御言葉がね、マフェルソヘルの口から語られる、ね、ということで、ね、姿勢を正すところからまず始まります。で、続いて6節、ね、エズラが大いなる神主を褒め称えると、民は皆手を挙げながらアーメン、
アーメン、
アーメン、アーメンと答えて、とありますね。 今日は、あ、皆さん上げてますね。しっかりとまだ上げてますね。ハレルヤ。
アメン。
どうか手を挙げて信仰を表明した一人一人に主が豊かに報いてくださいますように。
アメン、
アメン、
アレルヤ、アメン。イエスの御名で祝福します。アメン。
いやー、ここにいる人たちはレベルが高いですね。
アレルヤ。
キム先生もたまにこれをやるんですけど、なかなか起立しなかったりとか、ね、もう手を挙げなかったり、ね、もう最後までの起立しないで、ね、もう こんな罰が悪そうにですね、あ、立とうかな立とうかな、ね、そういう風にしてる人が最後に残ったりしてるんですけども、ここにいる皆さん非常に主に対して潔が良い、一人一人ですね、主が、ね、喜ばれます。
あ、ね、
でこの、ね、まず起立をすることで、二つ目、ね、それが、ね、手を挙げてアーメンすること、ね、アーメン。これはですね、賛成の表明です、ね、また、ね、このもともとアマンというヘブライ語ですね、あの、アレフ、メム、ヌン、アーマン、これはもともとそれは真理です、それは真実です、ね、それは、ね、私信じます、その通りになりますようにと、この私も願います。
アーメン。
そのような同意の表明です。
アーメン。
この同意の表明を、ね、アーメン、アーメン、アーメン、ね、唱えます。現代のキリスト教では、ね、アーメンは、ね、なんか、椅子とかに座ってそれでアーメンと唱えるんですけど、しかしユダヤ人は起立して、そして両手を上げてアーメン、アーメン、ね、その通りです、それは真理です、その通りになることを私は願いますと、ね、体を使って表明してるんです。この、ね、ですからユダヤ人体を使うんですね。まず、ね、起立、足の筋肉を使いますね。足の筋肉をちょっとグッと力を入れて、ね、起立します。一部礼拝で腰が痛い方がいてちょっと難儀そうだったんですけど、でも信仰を込めてしっかりと起立しました。その、ね、筋肉、その痛みを押してでも起立をしたこと、あるいはある人は遠くから礼拝に来てます、その、ね、足を使って、ね、お金を使って時間を割いて礼拝に来る、その行為、その時間すべてが主に対する捧げ物です。で今皆さんこれして起立してます、足の筋肉使ってます、うん、そして両手を上げてアーメン、アーメンと表現しました、うん、でこの筋肉一筋一筋、またこの声帯を使ったその一つ一つ、その技が主のために捧げられた捧げ物となって登っていく、うん、それだからその筋肉は祝福され、その声は声帯は祝福されていくんです。
アーメン。
でそれで、ねね、今皆さんちょっとなんか脳みそがパーって開いたような、毛穴が開いたような、なんかそういう顔してますね。そうなんです、体を使って主を表現すると実際にその通りに、ね、祝福を受けるんです。
この名詞と動詞ということ、皆さんで今までの 礼拝というのは名詞と動詞どっちだったんですか、ね、動詞ではないんですよね。そうなんですよ、だから名詞だけで礼拝してるから皆さんの頭は祝福されたかもしれないけど体は祝福されてないね。本当にね、大変ですよこれね。だからユダヤ人がなんで祝福されて、わあ羨ましい羨ましいって思ってるでしょ。彼らはね、あのね、動詞の信仰じゃないんですよね、名詞の信仰なんですよ。だからもう本当に客まで、あ、すごめんな、客でした。だから彼らはね、私たちより祝福されるんですね。次彼らがね、あのひれ伏し方が、あの全然違うんですよ私たちと。このひれ伏し方のその理由が分かったら、あ、そうかということになるんですけど、師匠来てください、しっかりと。じゃあ見本を見てください。じゃあ見言葉宣言してください。
エズラが、ね、大いなる神主を褒めたたえると、民は皆手を挙げながらアーメン、
アーメン
と答えてひざまずき地にひれ伏して主を礼拝した。ほら今みゆき師匠ね、今もうおでこも鼻も、ね、口も顎も胸も腹も、ね、ももも膝もつま先も全部地にピタッひれ伏しましたね。
どういうことか分かりますか。考え方もね、息を司るところも 私の唇も私の胸の内も私の体も内臓もね、全てアーメンにします。だからね、この、礼拝の作法においては彼らに勝てないの、ね、だから彼らは動く信仰で主に応答するから、ね、主も、ね、たまって、ね、こう立ち止まった状態ではなく主も動く、ね、答えを彼らにパンとあげるんです。これが私たちは得ていない、ユダヤ人が得ている、ね、その祝福なんですね。素晴らしいことです。だからエズラが補修先から帰ってきてから一番最初にやったのは何かって言ったらね、今まで私たちは礼拝を邪険にしてきました。それゆえ70年前に私たちは滅び失せるしかありませんでした。私たちの王宮が滅び失せ、私たちの神殿が滅び失せ、私たち自身が滅び失せ、そして私たちはボロボロのものになりました。その理由は何だったんだろうと思った時にね、主への敬いがなかったことね、身勝手な礼拝は毎日イスラエルにおいてエルサレムにおいて捧げられているもののね、主の御心にかなった礼拝をしていなかったね、それが分かったんですよね。だからこの二度とこの70年の保守ということを歴史の中にね、もう招き入れたくない。そのためには何をするんだって。御言葉に書いてある通りに主を恐れ敬うことは必要だ。ということを気づいたんですね。だから、ネヘミヤが帰ってきてから、イスラエルには改革が二つなされるんですね。エズラを通して霊的な改革がなされて、そしてネヘミヤを通して、ね、まだ、もろもろ、ね、不信仰のゆえに滅び失せたものを立て直すことをしたわけなんですね。だから私たちも今自分たちが人間として生きていながらね、補修先に連れて行かれているような気がする。補修先からやっと帰ってきた気がする。とするならば、その後をね、後の祝福を奪われないために、そして奪われたものをまだ取り戻して維持するためにしなければならないことは何かって言ったらね、御言葉が開かれた時には民は立って、宣言された時はアーメンアーメン、どのようにアーメン、考え方は間違えて私たちは70年がありました、だから主よ考え方もアーメンします、私たちの息もアーメンします、私たちの唇もアーメンしますね、私たちの胸の内もアーメンします、私たちの内臓も手足の、ね、技も全部あなたにアーメンします、ということを、ね、このアーメンで表現したんです。すべての教会が今までどういう、ね、礼拝をしてきましたか。私たち今のプロテスタントふんずり返って礼拝してますよ、ね、ふんずり返って礼拝してますよ。これ直さなきゃいけないですね。主への恐れ敬い、それなしで私たちが主ご自身にね、本当に御心にかなったものとして変えられたり近づくことはできないと思います。どうぞ座ってください。
今皆さんがこうして、ね、体でもって、ね、起立して、また、ね、口を、ね、声を出して手を挙げて、そして、ね、見えきり働き人はもう地にひれ伏して、ね、もうそこまでして、それで実践しました。その行為の一つ一つを通して聖霊様が働くんですね。なんか今、ね、皆さんちょっと目が本当にパッチリ開いている状況ですね。ですから聖霊様がですね、その働くんです。皆さんのその体を用いて表現したことによって、ね、賛美は声を出さなくてはなりません、ね、声を出さないで賛美なんてはできないですね。しかし声を出したこと、それゆえにその声がまた声の中に混ぜ込まれた信仰が主に対して捧げ物として立ち上っていくんです。皆さんの行為も同じです。でユダヤ人はこのように体全体を用いて、ね、敬意を表したから、だから彼らは耳が開かれ、脳が開かれ、心が開かれたんです。でその結果何が起こったか、ね、このエネヘミヤ記の8章の 8節見ますと、彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。アメン、ね、理解したと書いてます。御言葉の説教を聞いても理解ができない、ね、何を言ってるのか、新聞感覚、ね、そういうことがありますけれども、開いていない人にとってはそうなんです、ね、開かれていない、ね、あ、眠いな眠いな、ちょっと家に干してきた洗濯物が心配だな、そういうふうにですね、思いが別のことに塞がれてしまうと、開かれてないと御言葉が理解できないけれども、このように体を用いて口で、ね、アーメンと表現、ね、その通りです、ね、私はそれに同意します。私、自分はそうなることを、ね、それを喜んで待ち望みます。そう表現した人のところに理解が下るんです。で、理解した結果、彼らは、ね、どうなったか、この9節見ますと、ね、どうやら民はみんな泣いたようです。理解した結果、民は、ね、みんな泣いていた、ね、この9節の後半に書いてありますね。泣いたんです。御言葉を聞いて理解したら、その結果、彼らのリアクションは涙だったんです。なぜ？御言葉に書いてあることを、ね、エズラが、ね、それを朗読し、そして彼らは理解しました。御言葉に、ね、あなたは私の他に神があってはならないって、ね、心を尽くし、思いを尽くし、ね、知性を尽くして私の神主を愛しなさいって、ね、こう書いてあるにもかかわらず、自分は愛さなかった、本気を尽くさなかった、主の御前でもうへっちゃらで横柄な態度、失礼な態度を主に取りつつ礼拝を、ね、捧げて、いや捧げたんじゃない、投げていた、ね、そういうふうに気づいたから、だから彼らは悲しんだんです、ね、実会の第2回、偶像を作ってはならない、ね、もし、ね、偶像を作ってそれを拝むなら、ね、私を捨てるならば、その罪とかを3代4代にまで報い、しかし私を敬う者は1000代にまで祝福をもたらす、書いてあるにもかかわらず、自分たちの先祖は、ね、偶像を礼拝して主をないがしろにして、そしてこの、あ、本当に御言葉の通りだった、泣いたんです。その他にも、ね、主立を、ね、あなたの安息日を敬いなさい、恐れなさい、それから、ね、父母を敬いなさいって言われてにもかかわらず、あ、父母をないがしろにしてきた、ね、隣人に嘘をついてはならないと書いてあるのに、あ、嘘をついて、もう本当にそれが習慣化していた、ね、盗んではならないと書いてあるのに盗んだ、ね、会員してはならないと書いてあるのに会員をした、ね、隣人のものを欲しがってはならない書いてあるのに欲しがってばかりいた、ね、彼は泣いたんです。ああ、自分はしてきた、御言葉に照らせば本当に自分たちはなんと間違ったことをしてきたのか、彼らは知り悟ったんです。
70年の前にモーセ律法での禁じられているところをたくさん、ね、時代が、ね、もう王がやって、そして祭司がやって、その下の人たちがまだ伝授されてやって、ということをやっている時に、誰もこのモーセ律法に照り合わせて、今私たちがやっていることは、ね、このような、ね、呪いを招くようなことだよということを悟してない。あの時代というのは、御言葉はもう祭司のものでしょ、ね、書記官たちのものでしょ。だからこの御言葉を持って時代をね、もう本当に正しく導かなければならない人たちが、自分たちがその罪を犯していたので、そのね、自分たちの都合が悪いね、その御言葉を教えてないんですよ。だから罪に対して律法がなければ、誰がね、その罪を分かることができるだろうか、ね、律法がなかったかっつったら、律法があったんですよ、モーセが通して。あったのに、その律法をね、罪に対して宣言する者がいなかったので、自分たちはそういう目に遭ってしまったということを、民がそれが分かったの、ね、皆さんがこの信仰生活をする中で、皆さんの前に行って御言葉をね、教える人たちが、皆さんが間違いを犯した時に、その間違いがね、本当に御言葉のここに反しているよって、これをやるとこうなりますよということを惜しんでね、皆さんがこれ言っちゃったら教会来なかったらどうしようと思って言えないとするならば、皆さん自身がその教会離れるべきなんですよ、厳しく言ったら。 なぜかというと、ね、聞いてない言葉をね、あの危機感を持ってそれをね、守り行うことはできないんですよ。ちょうどあのね、そういう時代だったからバビロン捕囚があったんですね。なんでね、聖殿を滅ぼすってこの祭司たち連れていかないとそのままの時代が続くんですよ、ね、書記官たちを連れていかないとそのまんまあのね時代が続くんですよ。だから知識あるもの、リーダーシップが取れるようなものを全部連れていかれた。それで散らされた。これがバビロン捕囚のその本当にあった理由なんですよ。
彼らは悟ったんです。泣いて悟りました。自分たちはこの御言葉がなかったから滅びたのだ。自分たちはこの御言葉のを軽んじてきた。自分たちは御言葉教育を受けていない。今テピリンしている皆さん、ね、悲しい思いをしているんじゃないでしょうか。自分たちもっと若い時にこのテピリンに出会っていたらどんなに素晴らしかったことか、ね、この人たち、バビロン捕囚から帰ってきた人たちは自分たちは御言葉がなかった、教育を受けてこなかった、ね、ということを本当に悲しんで悔やんで、そしてその挙句の果てにはこのざまになってしまった。悲しんだんです。泣いたんです。でそこで彼ら、ね、思ったんです、ね、この御言葉、このトーラーおよび、ねまあ、タナク、トーラーと、ねネフィーム、それからケトゥイム、この預言書、またトーラーとそれから書書、ね、詩編とか歴史書、ね、これらのものをしっかりともう自分の中に蓄えるべきだ。しっかりと自分これは掴んで離さないべきだ。でそこで生まれたのがテフリン教育です。でバビロン捕囚によってその苦々しい経験を通してもう御言葉を決して離すまいというこの志が、ね、このエズラを通して芽生え、そして生まれたのがこのね御言葉暗唱、ね、しかもヘブライ語による御言葉の暗唱、ね、これが、この時に生まれました。この御言葉がしっかりと子供の時から、ね、頭の中に入ってる、心の中に入ってる、これはとてつもない強みです、ね、御言葉ですから生まれてきたらもうその子はずっと御言葉漬けで、ね、生活して、ですからもう物心つく頃には御言葉に基づくその思考パターンしかないんですね。
今先生会がね戻るべきこれなんですよ。主がわざわざ、ね、イスラエルの聖殿を滅ぼし、そして街道だけを残したんです。それで街道はユダヤ人が行くすべてのところにおいて存在し、そしてその街道において、ね、あの御言葉を一点一角も間違いなく覚えて、そして覚えて暗唱した御言葉をみんなで信じて唱えるということを全世界で起きて、でそれを続けている、ね、それが満ちた時に1948年5月14日イスラエルは人は想像できないような形で、ね、独立を迎えるんですよね。なんで御言葉をずっと散らされていても、御言葉という自分たちに与えられているこの聖なるアイデンティティ、これをね彼らはずっと持ち続けていたんです。一つ覚えた方がいいですよ。御言葉がない身勝手な信仰生活をするとどうなる。御言葉がもうなくて身勝手な信仰生活をして、身勝手な信仰生活に対して、ね、注意を促す、そのね自分のその書記官、ね、牧師がいなかったら皆さんどうなるかって言ったらね、皆さんには、ね、注意する人がいないから、結局知らないうちに罪を犯して、罪の報酬は死ですよね。で生きていて、ね、罪の報酬である死を受けて、生活が、ね、もう本当に逼迫されて死を味わって、人間関係が、ね、逼迫されて死を味わって、仕事がもう詰まって死を味わって、罪の、ね、結果は死って書いてあるから、それが追い迫ってくる。これはもう絶対覚えてほしいと思います。イスラエルの民、罪を犯しました。 国全体が堕落していて、そして罪を犯したことによってどうなったか、国の中において彼らを立て直す人たちが抹殺された。その後に、ね、主がこのイスラエルの民を生かすために、ね、用いた方法というのはバビロンという国を起こす、そして悪い時代をずっと続けることができないように、そして主ご自身が愛を持って、ね、イスラエルというこの、ね、国の歴史をパッと閉じたんです。そして仕切り直しの時が与えられ、その時に用いられたのが、ね、ネヘミヤだったりエズラだったり、これがこのバビロンにおいて起きたその、ね、事実なんです。
でそこで、ね、もうその子供の時から御言葉を徹底的に教育し暗記し、そして、ね、ものを考えることにおいても御言葉ベース の、ね、その考え方、それを、ね、根付かせるということをこのユダヤ人たちはして、そしてそれが今に至っているわけですね。それゆえに、それがずっと続けられたゆえに、そのバビロン捕囚の時のその、ね、巻物に記されている御言葉も現在あのユダヤのシナゴーグにおいて朗読されているその御言葉も全く同じなんですね。でこの、ね、私たちの中に体得されているその言葉、ね、これが重要になってきます、ね、皆さん一人一人それぞれ、ね、違う、ね、場所に生まれ違う幼児体験をし違う親の下で違う教育を、ね、もうずっと繰り返し繰り返し受けてきましたね。人はですからその、ね、もう幼い頃からずっと繰り返し繰り返し、ね、しつけられまた、ね、口で、ね、言われそういうふうに、ね、また対応されてきたそのパターンによって人は、ね、その幼児体験やまたその中に刻み込まれた言葉によって皆さんそれぞれ対処の仕方がそれぞれ違いますね。ある人が、ね、その奥さんが、ね、車を運転してて交通事故に遭ってしまった。で旦那さんが、ね、旦那さん A はもう本当にその奥さんが交通事故に遭ったということで、ああどうしよう、ね、我が妻よ、ね、大丈夫か、ね、その妻のことを真っ先に考える。で旦那さん B は あの車2000万円もしたのに、ね、もったいない、そういうふうに考える、ね、旦那さん C は、ね、私は、ね、会社の社長 でそれで妻がそんな不祥事を犯してしまった私の立場が、ね、もうそれぞれ考え方思考パターン違うんですね。それぞれが、ね、小さい頃に受けてきた教育、ね、あるいは経験、あるいは何を価値観に置いて生きてきたのかによって、まあ、構築されてしまってるんですね。でこれを、ねまあ心理学の方ではその人との例や幼児体験によって構築されて、でそれでもうそれは変えようがないというもうそこでストップなんですね。心理学の限界はそこにあります。で心理学はただ絶望、ね、知れば知るほど人間の心を知れば知るほどただただ闇と絶望しかないんですね。皆さん可能です。変えることは可能なんです。人は言葉によって成り立ってます、ね、幼い頃から、ね、そういう言葉あるいは体験という言葉そのプログラムみんな言葉です。その言葉を塗り替えればより強力な、ね、その人間言葉を塗り替えるような、ね、もうその、ね、変な風に吹き込まれてしまったプログラムを、ね、もう上塗りして余りあるような優れた言葉で上塗りすることによってその人は塗り替えられ作り替えられていくんです。それが御言葉です。神の言葉、神の言葉が世界を創造しました。神の言葉が皆さんを創造しました。その創造の力がありそして癒しのパワーがあるこの御言葉が皆さんの中に入り込み刻みつけられていくならばそんな過去の、ね、もう癒しくなってしまった自分もうどうしようもない、ね、もう否定的消極的な対応あるいはもう条件反射的に、ね、そういう変な対応しかしない自分それはこの聖なる御言葉がその人の中に入り込んでいくことによってそれによって上塗りされていくことによって作り替えが可能なんです。御言葉が人を創造しました。この言葉これを皆さん一人一人が、ね、これを口で宣言し、ね、先ほどやりましたね。主の御前において、ね、主のゆえに、主を礼拝するゆえに、起立して、そして手を挙げて、アーメン、アーメンと、この主の御言葉に対して応答し、その通りです。 その従順の、ね、意思を示すことによって、そのね、皆さん、若干、ね、脳が活性化されて、ね、顔がすっきりしましたね。ちょっとまた座り出すとちょっと顔がまた曇ってきましたね。本当にこれはパターン化されてるんです。じゃあもう一度やりましょうか。皆さん、御言葉が開かれています。起立。主の言葉が宣言されました。アーメン、
アーメン。
そして志ある方はひれ伏してください。ちょっとここでは難しいですね。アスカット入ってる方いいですよ。これをするとね、主に対して、ね、このように体を持って思いを持って心を込めて表現するとき、そう、皆さんの体が、筋肉が、そのね、体の造形が主の栄光のために動いたということで、神様が栄光を満たしてくださるんです。顔がちょっとすっきりしましたね。皆さんぜひね、顔が曇ってきたと思ったら起立して、そしてね、本当に主の御前にその尊敬の意を込めて、ね、皆さん表現しましょう。するならばもうこうやって聖霊様が働いて皆さんが活性化されるんです。じゃあどうぞ皆さん座っていいですよ。結局人間の、ね、心の中、ね、その人の記憶、否定的、消極的な思考パターン、これらはもうギリシャ思考的な、ね、もう本当に私たち人間は、私たち異邦人はですね、御言葉なしに生まれ育ち、御言葉ではない、ね、もう本当に邪悪な主の目から見れば、ね、もうどうしようもない価値観の中で、ね、飲み食いして、それが何回も何回も反復してしまい、ね、もう体質化してしまっておりました。しかしこれは御言葉によって、ね、塗りつぶしが可能なんです。でこの御言葉を、ね、ただただ教育を受けるヘブライ思考、ね、このヘブライ式は要するに御言葉に対して何の混ぜ物もなく、ただアーメンと言って受け止めて自分のものにする。異邦人は違うんですね。御言葉に書いてある、ね、乙女、少女マリアが身ごもった。何、少女が身ごもった、信じられないよ、そんな言葉はないよ、死人が蘇った、あ、そんなのありえないよ、こういうふうにですね、自分勝手な判断をして、ある御言葉は、ね、入れる、ある御言葉は跳ね返す、ね、これをしてしまうから、だから御言葉はそのままそのものが入っていかない、ね、この、ね、自分のこのマインドというこの鉄壁、これをですね、本当に何とかする必要があります。
ですね、人たちがこの御言葉を伝えていた時代というのは、ですね、自分の言葉混ぜてないです。あった事実をそのまんま伝えて歩いた。これが人たちのやってきたことなんですね。で、人が生きていた時というのは、皆さんがご存知の通り、この全部福音書に書いてある事実が伝えられ、そしてあとは手紙が書かれて、その手紙が読まれて、そしてアーメンして礼拝が終わってたんですよね。で、人たちがいなくなってから、この人たちを通してこの御言葉の伝授を受けた人たちがどういう人たちかといったら、みんな開国人だったんですよ。自分たちの開国語のこの思考のパターンで御言葉をいただいたんです。御言葉をいただいて、教えていただいて、人たちがいなくなった。今度は自分たちが、ね、理解した範囲内で御言葉を伝えなければならないということになって、ね、何が起きたかといったら、説明をたくさんするということが起きてしまったんです。説明っていうのは一見ね、すごい良さそうにこう思われるんですけれど、説明はあくまでも皆さんにね、ちょっとだけ便利を図っているだけで、説明そのものが皆さんにね、祝福を与えるだとか、病気を癒すだとか、皆さんをね、活発にするだとか、生かすだとか、その力何もないんです。説明には力ないんです。なんだけど、皆さん自身はその説明というね、このメッセージに慣れているんですね。実は私たちもそうでした。説明をちゃんとしないとダメだと、ね、そう思ってね、ずっとやってきました。でもね、ヘブライ思考でこの御言葉をね、私たちが勉強してみて分かったのは、説明が全くいらない。言葉一個一個にもう全部意味があって、その意味だけ聞いてもおーってなっちゃって、もう息が止まるような。だからこの オリジナルが持っているね、そのもう素晴らしさ、これをね、説明で書き換えることはできない。これがヘブライ思考なんです。ヘブライ語なんです。だから、このギリシャ式で、あの福音が今までずっと伝授されてきました。だから御言葉そのものは、各教会において御言葉をね、あの何章何節から何節までということはもうほんのわずかだよね。あとは全部あの説明じゃない、ね、で皆さん自身がね、私はね、みんなヘブライ思考を学んで、ね、説明なしで御言葉でみんな御言葉をね、みんなでね、そのヘブライ思考によるヘブライ語が持っているその意味をしっかり知った上で、何にも説明なしで御言葉だけでみんな朗読して、そしてアーメンして、ね、そのテピラをする、主を恐れ敬う、感謝する、ね、そうなりますように願うということができたら、もう本当に素晴らしい世界になると思います。エズラ、本当にあんまり私あのこう頭の片隅にもあんまりなかった人だったんですよね、私個人的にはだったんですけれど、このネヘミヤとエズラの改革、これをね、私がこのヘブライ思考によるこの視点で見たら素晴らしい人で、今の私たちにまだどうやって生きていくべきかということをもうしっかりと私たちに、ね、残してくださった方というのがすっごく分かりました。私たちがやるべきです。それで今ユダヤ人が手にして、私たちが手にしていないものを私たちが得るべきなんですよ。なぜか分かりますか？ユダヤ人が持っているものというのは彼らの利益のために計られている、で、あの自分たちの身を守るために世界の政治経済に対して、ね、あの力を発揮しているということなんですね。御言葉を覚えて、そして本当に考え方、ね、生き方、ね、話し方、手足のね、この動かし方、これを全部身につけて、彼らは、ね、動く信仰、それを実践したことによって、もう世界でもう飛び抜けた優れた祝福を受けたんですね。で、皆さんよく覚えた方がいいですよ。ユダヤ人みんなが裕福し、いい。ユダヤ人の中にね、本当に貧しい人いるんですよ。で、どんな人貧しいかって言ったらね、この御言葉がね、全然テピリンされてない人たちが貧しいんです。御言葉はしっかりとね、テピリンされている人たちはちゃんと持つものを持ってるんです。ちゃんと得てるんです。ユダヤ人が本当にあの人数少ないんですけれど、その中でもテピリンをしてね、もう世界に優れた祝福を受けた人たちはまだほんの少しなんですね。そのほんの少しの人たちが皆さんのね、おまんまの値段を決めてんだよ。ね、皆さんのね、具合が悪い時のそのお薬、それの権利を持ってるんだよ。あらゆる優れた、ね、ものの、ね、あの権利を持ってるんですよ。一握りのこのユダヤ人が、どんな人がテピリンをして、そして神にあってアダマが開花された人、ね、そしてテピリンをして、ね、神の御言葉で宣言して、神が作られた良しとされたものをね、全部こう磁石宣言した御言葉で、それが磁石になってそれ引っ張ってくる、その力を持っている、ね、ユダヤ人だけがその優れた祝福を持ってるんですよ。ここでまた一つね、知るべきことがある。彼らイエス様を持ってないんですよ。イエス様を持っていないからどうなるか、世界でね、優れた、ね、世界的な祝福を受けていながら、いつも敵に囲まれて、いつも敵に囲まれて、なんで復活したイエス様が彼らにいないからですよ。 恐れおののいていた弟子たちと、ね、鍵かけて隠れていた弟子たちのところにイエス様現れたよね。そして何て言いましたか。彼らの真ん中に立って、ね、平安あれって言ったんですよ。だから彼らはこっぴどい世代の中においても平安があったんですよ。死と、ね、隣り合わせで生きていた時も彼らは平安があったんです。だからキリスト教が迫害された、ね、その何百年の間、彼らが平安があって天使みたいな生き方をしていた。でどれだけ平安があったかって言ったらね、あのローマの、地下すっごい入り組んでいて、あの手引きする人がいなかったら出てこれない。だからローマの兵隊がクリスチャンがここにいるっていうのが分かるんだけど、入ることはできても出ることができないんですよ。で一人二人ぐらいしかね通れないような、そういう状況の中でそこに住まいをね設けているから、入ったものは出てこれないんですよね。でそれをしているからローマの兵もそこに入れないの。だけどそこに一人が入った時にね、道を失った時にね、分からなくなっちゃった。その時にそこの中に行った人が手引きして外に出すじゃない。どれだけ平安なの、分かります？死を恐れない平安なうちに彼らは住まわれていたんですよ。自分たちを取りに来る人だったんだけど、その人の命も惜しんで返してあげることに対して不安を覚えなかった、平安を持っていたのが彼らなんです。誰の平安ですか？イエス様は彼らの真ん中に立って、あなた方に平安があれ、この平安があったんですよ彼らに。アーメン。だからこの平安があった彼らをローマ帝国は勝てなかった。イスラエル、ユダヤ人祝福されてますよ。でもね、この平安がないの。だからね、どっかの国に行って住んじゃうと、あまりにも祝福されるから妬まれて憎まれるの。ね？エゼルじゃないね。とってもじゃないけど、エゼルは兄弟の中で優れたもの、祝福されたもの。彼がやることは全部祝福されて、彼が踏むところはもう油が滴った、そして油によってね、もう濡らされている。そういうことだったからね、妬まれることなく祝福されたよね。だけどイエス・キリストを十字架にかけた後、彼らはこの自分たちが受けたこの祝福、それをこのエゼル族のようにみんなから祝福をされるということはなかったんです。
日本語ではアシェル族ですね。
アセル、そう、アセルの人々みたいに、部族みたいに祝福されることはなかったの。アセルはすごい祝福されたから、アセルと一緒にいるとまだ祝福されるから、兄弟たちがね、もうアセル、私と一緒に遊ぼうよって、そういう人たちが。でもイエス様を十字架にかけた後、このアセルの祝福彼らに存在しないんですよ、ね、いつも妬まれて敵に囲まれてる。今彼らが一個持っていて、私たちが一個持っていない。私たちが一個持っていて、彼らが一個持っていない。だから早く合体しなきゃいけないよね。これ早く合体しなきゃいけない。でも合体するためには、聖書にこう書いてある。主よ感謝します。なんて書いてある？ユダヤ人がね、もう嫉妬妬みで激しいをするようになる。私たちの祝福される様を見て、でちょ、私ね、謎が解けたっていう気がしますよ。どうやって私たち祝福されて、あのユダヤ人が妬むほどの祝福を受けるのかなと思って、テピリンなんですよ。テピリンなんですよ。テピリンで私たちがね、ユダヤ人みたいにね、手足を使えて、考え方を使えて、生き方を使えて、話し方を使えて、ということであるならば、イエス様のピース持ってるんですよ私たち。妬まれない 焦るの祝福ね、それ私たちのものなんですよ。アーメン、アレルヤーメン、アレルヤーメン、アレルヤーメン、アレルヤーメン、アーメン、アレルヤー。祝福は奪うんだよ。祝福は奪うんですよ。あ、主よ感謝します。今ねなんかね私もう天気が走ってますよ、私の体に今ねビューって天気が走ってる。今私が自分の考え方を言いましたか？聖書に書いてあることを言ったんですよ。私、御言葉は神です。御言葉を文字だと思ってはいけません。初めにあった言葉、神と共にあった言葉、神ご自身である言葉が御言葉なんですよ。だからヨハネの福音書はこの言葉をね、文字として思うな、この文字をあなたが言った時に言葉になって、言葉は神だって言ったんですよ、ヨハネの福音書で。すごいと思わない？これをこうやって見てる時は文字だって、これを見てね宣言して心がねふわーっとなった時はね、それは神様なんだって。すごすぎるじゃない。これ法則がありますよ。私たちの法則で神の法則を変えることはできないですね。聖書にね、この神の法則がね変えられたのがありますよね。時間ね、ヨシュアの時とあの偉大な王様だったのに後になってみたらね、違う王様だったっていうヒゼキヤですよ、ね、すごい王様だと思ったなのにね、後になってみたらね、あの違ってたということなんですね。だから皆さん、この法則、これを変えて自分がね祝福されようとかね、なんとかあのうまくやっていこうっていうできないですよ。法則を変えるんじゃなくて私変えるの。安藤兄弟、法則を変えたんだよね、あなたは自分の器量でなんとかなると思ってね、そしたらならなかったよね。法則を変えるんじゃなくて私たち自身を変えるんですよ。それでね、神である主を恐れ敬うんですよ。ひれ伏してアーメンして恐れ敬うんですよ。そうすれば私たちはこの祝福の中にスパッと入ることができます。
私たちが自分を下ろして神様を第一にするとき、ね、また自分の思い込みとか自分のやりたいやりたい、これを下ろして御言葉の方を第一とするとき、ね、そのとき祝福が働く、ね、これがヘブライ思考の根幹です、ね、ヘブライ思考の根幹は御言葉中心、神中心、ね、これが、ね、このヘブライ思考の最も重要なその、ね、特徴です。でそれに対するのが、ね、ギリシア思考、あのヘレニズム文化以降、ね、人々が科学を発展させ、哲学を発展させ、自分の思い、ね、思考、また人間のその分析解析、これを第一にして、ね、そして 物事対象をこれ分析分断、ね、そういうふうにしていくのがギリシア式ですけども、このギリシア式によって、ね、人は御言葉さえも、ね、分析の対象、解析の対象にしてしまって、ね、この御言葉は、ね、ちょっと乙女が見ごもるのは科学に反するからこれは除こう、でもこれは、ね、道徳的に素晴らしいから残しておこう、そういうふうにですね分析して、ね、もうあれこれあれこれしてしまうんです。このギリシャ思考は、ね、これが要するに御言葉を暗くして、その御言葉の命を働くさせなくしてしまっていること。しかし、ね、それに引き換えヘブライ思考、彼らはそういった分析解析、ね、御言葉がどんな信じられないことを言ったとしても、そのまんま受け取る、ね、ヨシアが祈っただけで太陽が止まった、ね、 それもそのまま受け取る。初めに神が天と地を創造した、これに関してももう 100% そのまま受け取る。だから、ね、もう彼ら根付いてるんですね、ユダヤ人に、ね、ちょっとこのこと神さんには可能か、神には何でもできる以上、これでもう片付いちゃって彼ら、ね、それ以上のこと考えないんですね。神は全てのことができる、ね、本当に悩まなくて済みますね、御言葉が体読されたら。でこの御言葉もう母の胎の中にいる時から彼らは受けてます、御言葉教育、ね、もう0歳1歳2歳3歳もうね、食べ物にしてもその、ね、アレフとかベートとかそういう形をした、ね、その ヘブライ語のクッキーを、ね、食べて、ね、そういうふうにゲームをしながら育てられた。もうですから彼ら、叶わないですね。これを洗脳教育というふうに言う方もいるかもしれないですけど、じゃあ皆さんは洗脳教育受けていなかったんでしょうかね。洗脳教育もう受けてるんです。もう皆さんのお母さんが
洗脳教育しっぱなしだ
二人がし二三が六二四が八、ね、これも
洗脳教育でしょ。もう
何の
それでどれだけの恩恵を受けてる、
何の疑いもなく覚えてきましたね。しかし覚えたおかげで洗脳ね、その恩恵を受けてきました。もう お母さんがですね、皆さんお母さんのお腹から生まれ出てきましたね。皆さんその生まれ出てきた時にお母さんがですね、はいママよ、ママママママママママ、そういう風に、ね、3000回、ね、教育されたら、ね、赤ちゃんはもうこんなひげ面のおじいさんでも、ね、ママって言うんですよ。たとえ、ね、産んで、ね、私のお腹で産んでない赤ちゃんでもそういうふうに何回も何回も言われば、ね、洗脳されるんです。どうせなら本物に洗脳されたいですね。本物偽物に今教育されて偽物に洗脳されて偽物をママって言うから今もろもろの問題があるんです。今世界本当に神でないもの、本質でないもの、ね、皆さんを創造されたお方は神ですけど、その皆さんを創造されていないものを、ね、悪魔サタンを偶像をそれを、ね、我が父我が母なんていうふうに言っているから諸々の問題が起こるんです。
アメリカの大統領のオバマ8年間大統領を務めてましたよね。彼はねクリスチャンって言って、彼の思想というものはもう根っからのイスラムなんです。だから彼はイスラムに反するものをもうホワイトハウスからもう全部排除したし、イスラム関係者をもう結構ねイスラム兄弟団って言ったらねもう本当にテロをするもう中枢のこうヘッドなんですよ。そういう人たちがねオバマの時にねもう8人ぐらい入っているんですよ。でそれなんで発覚したかって言ったら、オバマは相当入れたのにね、彼らはねイスラム彼らの出身の国々において、今オバマの元において私たちの兄弟がこうやって働いているということをね発表したから分かったんですよ。彼はなんでそうなったのって言ったらね、これ私たちね本当に心痛いけど、離婚する前のオバマのお父さんというのはイスラムなんです。でそのお父さんと離婚しましたよね。離婚した後にお母さんがインドネシアかどっかに行って住むようになるんだけど、そこで一番最初に生かした学校というのはキリスト教学校なので、お母さん一人子一人でキリスト教の学校の、学費を払いきれなかったということで、普通のインドネシアの子供たちが勉強している学校には行かせられないということで、外国人の子供たちが安心してそれなりの教育を受けるところがイスラムだったんですよ。だから学費がないからそこにいたんですよ。そしてそこにいたら、よく聞いてね、これすごいことだから、キリスト教の学校ではね、キリスト教を教えられて暗唱されてないんですよ。暗唱させられてない。イスラムの学校ではね、イスラムのコーランを暗唱させられるんですよ。だから一番多感な時に お金がなくてそこをね、やってもらえなかったなのに、イスラムが入れてくれたっていうことだけでもすごいあれだよね、心が、うん、それに中に入ってありがたいありがたいと思っているところで、コーランを暗唱させられてるんですよ。そしたら彼はもう根っからの、ね、イスラムになっているんですよ。彼はね、イスラムをすごい美しいって言ってます。彼自身が大統領になってから、ね、アラブ諸国行くんですよ。トランプ大統領、大統領になってから、ね、イスラエルに行きましたよ、一番最初に。そして嘆きの壁に行って左をこう押し付けてお祈りをする。でアメリカの大統領の中で初めてなんですよ。まあ、結構テコボコな人なんだけど、でもそのテコボコを主がね削りながら今用いているっていうのが、トランプ大統領ということなんですけれど、オバマの8年間の間に、どれだけ国をねイスラム化にしたかわからない、どれだけ国を神が忌み嫌う方向へと導き、制度をね全部もう完成したかわからない、子供を下ろすということをね、保険でできるように。保険が、ね、賄われる。そういうことをしたり、ね。そして、なんていうの、男も女ももう関係なく、トイレも一緒に使って、シャワー室も使う。ね。そして、同性婚を、法律的に OK にさせて、その日ホワイトハウスをね、虹色の署名でこう飾ったのが彼なんですよ。そしてイスラエルに対して、6日戦争によって戦争は向こうが起こしたんですよ、ね、一方的にやられて神が勝たせてくださって、そしていただいたその土地に対して、ね、出ていけ、これ以上、そこに人が住むことは許さんと。でそれを国連に働きかけて、それをねもう法律を制定したのもオバマなんですよ。覚えてください皆さん、オバマがやったことは何かって言ったらね、イスラエルに組んだことはね、神の目をねつついたことなんですよ。神の目をね、こうやってつついたの。ちょっと数えてみたい、私に。あいつが何回つついたの。この間私ちょっと分かったんですけれど、安倍首相はね、イスラエル行ってるんですよ。意外でした。多分ね、その後選挙勝ってる。僕大統領、今とんでもないことになってる。僕大統領溜まってればいいもの。この間ちょっと文章読んだらね、イスラエルの今の現状、イスラエルが貫こうとしていることを残念だと思うっていうことは書いてありましたね。でその後、中近東の方にこうなんていうの、ここくるくる巻き、ハジャブだかなんだかみたいな、それを着て中近東の方をこう訪問する。イスラエルはないがしろにした。ああ、目落ち着いたね、うん、と思いました。イスラエル本当に最も祝福された国でも苦難が絶えない国なんで、イエス様がいないからですよ。逆に私たちはイエス様はいるものの、体で実践する信仰を貫いていないゆえに、イエス様が作られた良しとされたというものを手に入れることはできず、ね、今も人に対しても物に対してもことに対しても貧乏たらし、これが今私たちなんです。私は一部礼拝でも言いましたけど、この教会ね、 皆さんがもう直接いるから私が言ってることをもう絶対これは事実っていうのを分かってるはずなんですよ。皆さんが一番最初この教会に来るときにね、何にもなくてまっさらで幸せなものでここに来た人いないですね。もうそれぞれがもう本当に苦しいね、その重荷を負っていて、それで導かれてきてね、どうなってるかって言ったら、その重荷というものはね、今は去っていき、イエス様に対して申し上げないっていう気持ちがあってもね、なんか人ものことに対して重荷を負って、あ、それそうっていう人はここにはいないです。なんでですか？この教会がね、皆さんに何かしましたか？やってないですよ。何も御言葉を教えただけなんですよ。でしょ？御言葉を教えただけでしょ？御言葉にこう書いてあるからこうしてくださいって、それも皆さんが言ってきた時に教えたのがもうほとんどなんです。でもそれをね、こう渡した、知ってることを渡したということによって、皆さん自身がね、どんどんどんどん健全になっていったんです。でいつの間にか見たらね、みんなね、もう働き人になって、で素晴らしい今を迎えているということなんです。祝福受けるべきなんですよ、私たちが。一部礼拝でも私言いましたけど、礼において今健やかにね、そして普通に生きていくのに不足がないね、これも素晴らしい祝福なんですよ。人に困っていない、物に困っていない、ことに困っていないでしょ。普通にこれも素晴らしいことなんだけど、でもこのね、時代において私たち栄光の富必要ですよ。その栄光の富、これをね、手に入れて、そして栄光の働きのためにね、シトバオルと一緒に働いたあの夫婦のようなね、ローマ軍人のあのテントを一定に引き受けてね、それですごい財を持って行くどころ行くどころ自分の会社を教会にしていた、ああいう夫婦、ああいう夢を持った夫婦欲しいですよ。先ほども私申し上げましたけど、誰がやってもね、潰れるね、お店があったんですよ。でもイエス様に会って、あ、こうすれば大丈夫よねと思ってそれを教えたら本当に大丈夫でした。お金持ちになりたいという人は多いですよ。でもその金どうするの？金の行き先を決めないでお金持ちになりたいという人にはお金持ちになる資格はない。いただいたお金の矛先を決めてない、お金は呪いです。いただいたお金の矛先をしっかりと決めて、いただいた時にはもう本当に栄光の働きのために、主よ、これをもう捧げます、私のものじゃない、主がくださったから、それそのまんま主に捧げますよ。でこういう志があって、そしてそれをね、もう本当に欲しい、イエス様の栄光のために欲しいということを四六時中ね、私たちが願っているとするならば、天と地に満ちているその全てのものは誰のものですか？イエス様のものでしょ。主人がね、御心にかなったものに、この天と地に満ちている良しとされたものをあげたくてもしょうがないんですよ。で世の罪人がたくさん富を持ってるよね、彼らは魂取って持ってるんですよ。栄光の富じゃない、栄光の富、主が与えてくださる栄光の富、これが欲しい。そしてその栄光の富によって栄光の働きがしたい、そういうね、具体的な夢を皆さんが持つべきなんですよ。私がね、主に祝福される前に、東京電力のね、お金が払えなかった、もうすからか、もう1円玉まで全部拾ってね、最後のミルクを買った覚えことを覚えてますよ。1円玉、5円玉とか50円玉全部集めて、で最後のミルクを買いました。でそれを覚えてますよ。でもその時に私がイエス様に手紙を書いた。それはね、あなた 今私はもう本当にこのお金というものがどれだけ大切かということが分かりました。そんなこと私味わったことないからね、分かりました。で今私がすっからかんになっている状態であなたが私を祝福するならば、これは私のものではありませんって言ったんですよ。私すっからかんだもんね。だからこれは私のものではありませんね。それでこれはあなたのものとして私はこれを認めます。金コインがどれだけたくさんのお金を預かってもね、そのね、しっかりとした、ね、しかっとした人がね、お金を下ろしてくださいって言ったら、今日はちょっと気分悪いからちょっと下ろさないよとか言えないじゃん。その人のものだもん。ね。だから、イエス様から要求が来た時、請求が来た時は、いつでも私はこれをね、預かったものとしてお捧げします。ということを私手紙書きましたね、イエス様に。それで祝福されたのが私なんですよ。皆さんは知ってるよね、私が何をしたのか。だからイエス様はこのお金というもの、それを自分のものとしてね、掴もうとする人じゃなくて、本当にイエス様の栄光のためにね、用いたいというもう切なる願いを持っている人にイエス様はこの富を与えてくださいます。なぜかというと、主は正しい方ですので、正しい方法で富を与え、そして正しい正常な、ね、形でその栄光の仕事をなさるんですよ。だからイエス様を信じられるんですよ。イエス様の便利、自分の便利を図るためにこういうことしない。イエス様を、ね、開け駒は絶対しない方なんです。開け駒じゃなくてイエス様をこうやってあげますよ。これがイエス様なんです。ヘブライ思考、これをね、体に本当に染み込ませて、そしてね、今イエス様は私たち持ってますよ、持ってますので、今度は私たちは何を持つかって言ったらね、ヘブライ思考によって体を動かして、そして富を持つんですよ。これが今の時代において主が私たちにね、願っていることなんですよ。
ヘブライ思考、御言葉中心、神中心です。結局皆さんが、ね、この御言葉に対して、ね、100% この御言葉を自分のものとして受け止めて、ね、たとえ思いの中で心の中でこれはちょっと、ね、受け入れられないな、これちょっと信じきれないなというものでも、そのまんま皆さんがこれを入れて受け入れて、そして、ね、これをしっかりと唇で口ずさみ、また、ね、体でもってそれを体得するならば、その唇が祝福され、体が祝福され、そして皆さんの唇の実、ね、箴言書いてありますね、人はその口の結ぶ実によってその人は飽き足りる。その人自身がですから、御言葉を宣言することによって、その御言葉の命、主が創造なさったあの、ね、天地の創造したその御言葉の力が皆さんに報いとして返ってくるんです。ヘブライ思考、ね、御言葉中心で、ユダヤ人たちはこの御言葉暗唱、そして子供たちに対する徹底した御言葉の伝授、ね、これによって豊かな祝福を受けていきました。それに対し、ね、キリスト教はそうではありませんでした、ね、世界には五大宗教ありますね、キリスト教、ユダヤ教、イスラム、それからヒンズー、仏教、この中でですね、御言葉、暗唱、ね、暗記、その聖典を暗記していない宗教が一つだけあるんですね。キリスト教だけなんです。キリスト教は、ね、最も祝福されるべき、最も本当の、最も真実な教えであるにもかかわらず、御言葉伝授を子供たちにしてこなかった。伝道はしてきましたよ、ね、もう全世界に出て行かせて、もう本当によく乗ろうと、ね、時間をエネルギーをかけて伝道していきましたけれども、肝心娘たちに御言葉を伝授してこなかった人たちが、ね、暗記もしない、ね、で伝授していかなかった。ゆえに、ある地方ではリバイバルが起きては消え、ある地方ではリバイバルが起きては消え、その歴史を、ね、繰り返してきたわけです。キリスト教はもうそれを、ね、やめるべき時が来ております。 もともとこの使徒行伝の時代はヘブライ思考が生き生きと生き残ってました、ね、こういう街道の中において、ね、こういうあの説教ではなく御言葉をそのまま、ね、朗読するんですね。御言葉をそのまま信仰を混ぜて宣言したら、その一人一人が宣言された御言葉に触れられて耳から入り、その心を聖霊様が突き動かす。このようにして聖霊様が、ね、御言葉と聖霊様が直接牧会をしていた。それが使徒行伝の時代だったんですけども、それは今廃れてしまいました。
御言葉をね、皆さんが覚えているでしょ。その御言葉を覚えて、それ覚えた御言葉よく聞いてください。御言葉は一番最初どうやってするんですか。聖書を読みますよね。聖書を目で読みます。そうした時に目が開かれますよ。目で読んだものを口で宣言するです。そしたら口から出たこの音が耳に入ります。耳に入ったこの音が皆さんの脳の中に入っていて、ね、何にもやることがなくてのほーんとしている、ね、テレビというこのね箱を見ていつも時間を潰していて、判断するとか、ね、考えるとかそういうことなく、相手が与えるその情報、それをねもらいっぱなしのこの癖ついたこの脳というものが、御言葉を自分が目で見て口で宣言して、そして宣言した言葉が耳に入り、耳に入った言葉が理解をさせる、この脳の眠っているところ、コンコンコンコンコンコンコンコンね、叩くんですね。起きなさい起きなさい起きなさい。そして起きなさいって言ったその言葉によってどうなるかっつったらね、起こされた脳がそれを覚えると同時に理解が生まれるんですよ。理解、理解が生まれて、その理解が生まれたことが、そうなんだとなって、信仰を持てるようになって、信仰、そうなんだ、信仰を持てるようになったのが心のね蔵にスッと入るんですよ。それで今蔵の中に入った言葉が現実の世界において必要になった時に、その心の蔵からねポーンと出てきて、ポン、一番最初はどうだった、目からでしょ。最後心に入ったものが出ていく時は心からでしょ。目から今度は心から出てきて宣言されるんですよ。でこの心から信仰を持ってこう蓄えておいた、その、それを、その言葉をパッと見た人、物、ことに対して必要を覚えて、それで、それが心からポンと出てきたときに、どういうことが起きる？天と地と、その下に作られている、神が良しとされたその全てのものが、ね、この心から信仰を持って出てきた、その言葉に対してアーメンするんです。味方するんです。神のね、信じる信仰を持って宣言した言葉だから、だから何て言うの、主があなたの信仰があなたを救った、あなたの信仰があなたを救った、何、口先の先だけの信仰、それをあなたの信仰って言ったのか、違いますでしょう。あなたの信仰があなたを救ったというのはここから出てきた信仰なんですよ。それがあなたを救った、これをね、本当によく理解してやってるのがユダヤ人なんですよ。ということなんだけど、ね、イエス様が真ん中に立って、ね、あなた方に平安あれっていう言葉は彼らはいただいてないんですよ。だから、この信仰を持ってそれをね、全部守ってきたユダヤ人たちは、先ほども言いましたけど、全部得るべきものを得ました。世界的な祝福を受けました。世界的な地位を収めています。世界的な尊敬も受けています。世界的ないろんなことを司ることによって、関係ない私たちも、彼らがね、会議一つでね、お金が上がったり下がったり。っていうことになっているんですよ。私ね、もう氷のね、あの冷凍庫一つ買いたい。もう知る人だけが知る私の心。もう本当にね、もう冷蔵庫一つか、冷凍庫一つ買いたい。あの一個ここに置きたい私。 で霊床の中からちょっと礼拝ができるっていうのも世界的な祝福だなと思って、じゃあ世界的な祝福を受けたら霊床一つ買ってください。それでその霊床の中でね、もうこうやってちょっと礼拝ができるように、それでもそれで救われるんだったら私はそれで結構、もう私今ね心が泣いてますよ。うわーっと泣きたいですよ。なぜか分かりますか。これだけ素晴らしい御言葉がね、皆さんのところに訪れているのに、その御言葉をね、その祝福をね受けようとしないでいるっていうことはね、もう悲しくて悲しくてしょうがない。代わって私がそこに座りたい、で私がアーメンして私が取りたい、で私が世界的な祝福を受けて、そしてね主がなされたい技を私がしたい。自由意志というのは主が私たちに与えてくださった、創造されたものの中で人間だけに与えてくださったものなんですよ。皆さんがこの時間ここで御言葉を聞いて、その御言葉をねアーメンして自分の身につけるかどうかはね、私がここでどんなに話したところで、パスタがどんなにね火を吹いたところで、皆さんが決めることなんですよ。本当に本当にそれ祝福だと思ったらね、軽んじることできないと思うけどね。で今度私ここに座りたい。そしてここで私祝福受けたい。
結局バビロン捕囚は何によって起こったか、御言葉を軽んじたところからバビロン捕囚が起こりました。でそして彼らはね、後でもうひどい目にあった後で気づいたんです。ああ自分には御言葉がなかった、御言葉を、ね、真剣に取り組んでこなかった、御言葉を子供にしっかりと伝授して、もう心を鬼にしても子供が御言葉から離れるのを引き止めなかった。でそれでこんな風になってしまった。エズラを通して、ね、この御言葉の伝授が本当に大事な、テピリンが御言葉を暗記してそれを信仰を混ぜて口ずさむ、またもう体を用いてあらゆる、ね、心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主を大切にすること、ね、愛する、大切にするということです。この主を大切にすることをね、それまでしてこなかった。でそれで生まれたのがこのテフリン教育でした。皆さんがこの御言葉を、ね、暗唱するということ、そして本当に主の御前において誠実に、主の御前に粗相なく本当に身を慎んで主の御前に進み出ること、これが本当にこの祝福のことです。今この時代、ね、御言葉暗唱が、ね、この日本においても伝えてしまっている、ね、御言葉暗唱、ね、暗唱聖句のことですか、ね、まあ、よく聞かれるんですけども、まあ、それ以上ですね、御言葉を皆さんの中に体得をすること、これ、ね、小学生が、ね、クックが必須であるように、ね、クック81ですね、サザンがクですね、このクックを体得すること、真理における句句を体得するのがこのテフリン教育です。皆さんが、ね、もし、ね、サザン学を知らなかったら、リンゴが3つあるのがその3グループある、何個かな、1たす、ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、ね、こうやっていちいち数えると時間かかりますね。サザン学、ね、ここにあるのは 3×3 だから句、この御言葉の、ね、そのこれであればこう、ね、これであれば祝福、これであれば呪い、ね、これをしっかりと皆さんが、ね、御言葉を蓄えて体得するところに皆さんの人生の祝福が起こる。そして御言葉は主の御口が語られた言葉です。皆さんを生かします、皆さんを癒します、皆さんのその邪悪な癒しい性質が作り変えられ、塗り替えられて尊い清い性質に作り変えられていきます。しましょう、ね、御言葉を皆さんの中に蓄える、それも敬意を込めて、ね、主ご自身と向き合ってるわけですから、敬意を込めてこの御言葉を皆さんの中に取り入れて、そうして祝福の子、 ね、この日本を揺り動かしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。 アメン。
ではこれから皆さんそれぞれが今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれが主の御前に出て、それぞれの口で主に告白の祈りをする時を持ちたいと思います。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたは臨退してくださる方、私たちに対して臨退して臨退して臨退してくださる方、その臨退を軽んじて、それでも背きの罪を働き、そしてあなたから離れ、もうこれ以上は行くところはない、もう滅びしかないという時も、主よ、あなたは私たちに臨退してくださり、その猶予を与えてくださるために、主よ、あなたはそのバビロンの70年を用意された方であることを、主よ、これを知れば、このバビロンのこの70年がどれだけ祝福かということを分かります。主よ、滅びに至ることがないように、あなたはあなたの臨退のその愛の印として、この70年を与えてくださり、この70年間使えようと命令してくださいました。でもあなたに逆らったものは、このバビロンを通して第1回目の鞭打たれて滅びに致されても、ちょっと息づいた時には、主よ、バビロンの王様に立てつくどころか、主よ、あなたが使えよと言ったその言葉に立てついて、主よ、バビロンに逆らいました。それゆえ、主よ、イスラエルの中からは御言葉を持っている者、そしてリーダーシップになれるようなそのすべての者が、主よ、全部裸で連れて行かれて、そしてその御言葉を持っている者たちが抹殺された、抹殺された、抹殺されたことを私たちは見ています。主よ、あなたが憐れんでください。あなたが憐れんでください。そして主よ、私たちに押しかかってくるこの全てのことが理由があることをしっかりと覚えて、私たち一人一人が本当にこの理由をしっかりと覚えて、そしてこの理由をイエス・キリストにあって突き止めて、そしてイエス・キリストにあって、主よ、このこっぴどい時を解決に至ることができますように、ネヘミヤのような、エズラのような、そしてまだ主よ、ダニエルのような、その幸いをあなたが与えてください。あなたが与えてください。イエスの皆と血性と命と栄光によって与えてください。主イエスキリストの皆と血性と命と栄光によって、この時代を正しく主イエスキリストの皆によって、主を歩むことができるリーダーシップとして、今一人一人をあなたが祝福してください。イエスキリストの皆と血性と命と栄光によってです。主よ、この時間私たちは祈ります。あなたに祈ります。あなたがネヘミヤを通して、主よ、70年間、その前の時代を合わせると、もう本当に長い時間です。その長い時間ですけれど、あなたの見前において、私たちが正しく仕えた時、滅びに至っていたその全てのものは、52日で全部完成しました。これが私たちにとって本当に祝福です。イエス様、これが祝福です。これが祝福です。イエス様、これが祝福です。イエス様、これが祝福です。イエス様、これが祝福です。イエス様、これが祝福です。私たちが悪事を働いていても、あなたは憐れみ深い方です。だから主よ、本当にあなたの御前において、あんな長い間悪事を働いていても、主よ、悔い改めて正しくあなたの法則にのっとって立った時には、あらゆる敵が反対していても、主よ、52日であなたはそのエルサレムを立て直して再建してくださったことを感謝いたします。私たちの人生のところにそういうところがあるとするならば、主よ、この時間あなたにお願いします。私たちにもネヘミヤの改革を私たちの人生に与えてください。そしてイエス・キリストの皆と血性と命と栄光によって、この改革を成功したネヘミヤのように、この時代のネヘミヤとなられますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。祝福してください。祝福してください。祝福してください。祝福してください。主よ、あなたにお願いします。エズラのように、主よ、私たちにもあなたが転授してください。あなたが転授してください。この聖霊によって私たちが転授されて、そしてあなたが私たちの耳に聞かせてくださった言葉を、主よ、私たちが本当にこの目でまだ確認して、目で確認したものを、主よ、私たちの手足を使えて、考えを復旧して、主よ、あなたに使えることができますように、ユダヤ人のように真っ平らに、主よ、 アーメンしてあなたにひれ伏して、そのひれ伏したその後に本当に悔い改めた涙が彼らに流れました。主よ、その涙が流れた時にあなたがおっしゃったのが慰めを受けようという言葉でした。主よ、あなたのこの本当に私たちがイエス・キリストにあって誠に満ちた涙を流してあなたに仕えた時、主よ、あなたがこのネヘミヤ書の8章の9節に与えてくださったこの御言葉通り、もう悲しむな、泣かなくてよい、もう悲しむな、泣かなくてよい、もう悲しむな、泣かなくてよい。主よ、この御言葉を私たち一人一人がいただいて、主の皆を褒めたたえることができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。明日からの講演です。主よ、本当に私たちがこの講演を通して得たものを本当に限りし、もう本当に私たちこっちの言葉ではもう言い尽くせないほどのものを主よ私たちは得ました。そしてそこから私たちが学ばれて、そして恵みを受けてこの教会に持ち帰り、そしてそれを宣言した時、皆さんが本当に変えられて変えられて、主よ、ご覧ください、あなたにあって変えられた一人一人です。主よ、これが日本中の教会で起きますように、イエス様、あなたが祝福してください。明日から始まるこの講演の5日間をあなたが祝福してください。そして主の皆が崇められますように、主が祝福してくださることを感謝します。イエス様の皆によって祈りました。アメン、アメン。
主よ、私たちは御言葉がないように褒めようとしておりました。しかしあなたが憐れみをかけてくださり、私たち御言葉を与えてくださり、それを信じ、またあなたに仕えるという、あなたを主人とする宣言をした時、あなたは生かしてくださいましたことを感謝します。主よ、私たちが本当に御言葉にとどまるということ、これをしっかりと成していくならば祝福を受けます。しかしそれを軽んじるとするならば呪われてしまう。本当にこのことを歴史が証明し、また御言葉が証明し、そして今私たちの人生においても本当にそれは証明され済みです。御言葉を敬い、御言葉に敬意を表し、そして御言葉の通りに守り行う、この祝福をどうか一人でも多くの人々がその幸いに預かることができますように、どうか御言葉を伝えさせ、御言葉を守り行わせてくださいますように、あなたが一人一人の志の中に主よ、あなたがその命の言葉を置いてくださり、その命が一人一人を先導し、行く先々において祝福をもたらすものでありますように。主よ、今日あなたの御前においてその御言葉に従うという決心をした一人一人にあなたが豊かに報いてくださることを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アメン、
アメン。それでは主の祈り557番を賛美いたします。どうぞご起立ください。 があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。